山崎明康のやらないラジオやぼラボ、今日の話では山崎明康です。よろしくお願いします。普通18回目です。前回はまあこの春手前2月の、まあ、1ヶ月のどんなことをしてたかみたいな話をしたんですけど、歌いとしてので、今回はギター教室の話ですね。何ギター教室だけの話をする回っていうのがまあ一度もなかったんで、今までこの150何回目にして、なんでまあギター教室の話を、スタートギターの話をしたいと思います。まあ、まずはそのスタートギターっていう名前なんですけど、まあ分かりやすい名前がいいなと思って、まあ、名前をつけるときによく他のことでも考えたりするんですけど、その名前を見たりなんだりしたときに、それでその意味みたいなのが伝わった方がいいときと、意味っていうのが伝わんない方がいいときっていうのがあると思うんですよね。まあそのブランディングみたいなので言うと、どっちかというと意味っていうのがそんなに伝わらない方が俺はかっこいいと思うんですよね。まあそんなことないような名前がインスタになんかいっぱいありますけどね。あ、ちょっと悪口言いそうになった。まあでギター教室で言うと、まあ、やっぱりその自分がこうどういう人たちのお手伝いができるかっていうふうに考えた時に、今までこうギターを始めたことがある、触ったことがあるけども、うまく続けられなかったとか、あとはまあもちろんこれから始めたいとか、っていう人たちに対してお手伝いしたいなっていう思いがあるんですよね。なのでずっとこう続けられてる人たちには、なんかそのよりすごい高みをとかっていうのは、まあ俺じゃなくていいかなっていうふうに、まあ俺多分その答えられないかもしれないしね。まあ自分の強みとしてははっきりしてるのは、全部こう俺は独学で自分でギターを弾いてきたので、で勉強とかもしてきたので、そのできない人の気持ちっていうのが、普通のギタリストよりは分かると思う。これは、自信ある。できない気持ちは分かると思う。まあたまに怪しくなるっすけどね。だからたまにヨガ習いに行ってます。でこう習う側の気持ちを、まあ俺と言っても、俺が言ってるヨガはまあとても優しい先生なんでね、こうなんでできねえのみたいな感じじゃないんですけど、にしてもやっぱ習う側にもやっぱならないと、その教える側とのこうバランスがね悪くなってくるなって思うんで、まああと普通にヨガにそれ習いに行くと調子が良くなるんでね、自分で毎日やってんのとは別で、やっぱ教わってやるっていうのはなんか別の効果がありますね。まあ、教わることもそうだし、まあそもそも学校の授業もそうですけど、結局みんなで一緒になんかやってるわけじゃないですか、同じことを。やっぱあれがなんか効果としてなんかあるんだと俺は思いますね。一緒になんかやるっていうことが、一緒にっていうのはその生徒さん同士っていう意味もあるし、先生と一緒にその教える方と教わる方っていうのはあるかもしれないけども、その一つのことについてその同じ方を向くっていうことに関しては同じじゃないですか。だからそれが一人でなんかその本を調べて勉強してるのももちろんいいんですけど、やっぱその二人以上でなんかやるっていうのは、同じことをするにしても効果が違うと まあ、これはそのスタートギターやるようになってから、あの年月経てば経つほどより思いますね。うん、で、まあそのお手伝いをしたいなと思う方々とこう、17年からやってるんで、まあ、7年ですね。おかげさまで7年今続いていまして、で、弾いてきている人たちも、これからギター弾く人たちも、まあ、ギター触れる時には毎回始めるっていう気持ちでやってほしいなと思うし、俺がそもそもそうありたいなと思うので、スタートギターという名前がついています。まあそういう意味もあるし、まあすぐこう名前見ただけで、なんか難しい、イラストも含めてですけどね、なんか難しそうではな、なんかその激しくハードル高そうではないなっていうのは多分なんか伝わるんじゃないかと俺は思ってるんですけど、どうなんですかね。ええ、でまあ、これから始める方々とか、触ったことあるけどちょっと続かなかった人たちが、あの頻度はみんなね、まあうちのギター教室は、場所をお店を構えてる店舗型ではないので、3パターンかな、まあ、うちの山崎宅であのやってる人もいますし、あ、まあ、その場所の話ですね、まあ、1回4000円っていうだけで月謝とかそういうのはないんで、入会とかも基本ないですし、1回4000円で目安は1時間ぐらいですね。ただ例えば2人でレッスンされる方とかいると、まああの料金は変わらない、一人の料金は変わらないんですけど、まあちょっと時間は伸びたりします。で、場所については山崎宅で、まあ、来ていただいてやってる方もいますし、山崎が、生徒さんのお宅までお伺いして、まあ、家庭教師みたいな感じでレッスンされてる方もいますし、あとはちょっと私の方で、場所をお伺い立てて、あの関谷コーヒーさんとか、まあ、篠山文子さん、まあ、あの毎月練習会でお世話になってますけど、あのそういう飲食店の場所を使わせていただいて、場所借りしてあのレッスンしてる方もいます。なのでみんなそれぞれのご都合でレッスンしています。で、まあ、自分がその学校の授業とか受けて学生の時よく思ってたことなんですけど、あでも学生の時思ったわけじゃねえな、あと高校卒業して一浪したんですけど、その浪人する時に予備校に行きたくなかったんですよね。でその自宅浪人することにしたんですけど、まあ、もちろんそのなんていうんですかね、その不安じゃないですか、周りは。だから母親とかにもというか母親にめちゃくちゃ反対されたんですけど、でそれはやっぱり興味を自分が持ってないことはいくらこう言われても入ってこないなっていう実感があるんですよね。俺はそこら辺が無駄に素直だったんでしょうね。まあでも授業を受けながらも、まあよく副校まではよく入ったなって思いますね。でもそれはなんかやっぱ数学だけなんだよな、強かったのが。数学は確かに中学校の時とか、でも数学もやっぱな、授業を聞いてできたわけじゃないんですよね。 もうなんか教科書見ればわかるみたいな感じだったんですよ。これの公式の話するからそういう例題が出て、それを定着させるためにこういう練習問題があって、それをちょっと前のことと掛け合わせてこういう応用問題があってみたいなっていうのが読めてそのままできるみたいな感じだったから、先生の話を聞いたからできたわけじゃないんですよ。だからまあでもその数学とかできて点数良くて、なんかたまたまその5教科とかの成績良かったら、なんかすごく頭よく見られたりしたら、一回見られちゃうとそれ下げんのやっぱあれなんで、まあ頑張り出すんですけどね、その悪かったあの教科とかもね、まあそういうのはあるんですけど、でもやっぱり楽しさ前提で、まあその学業とかちょっと仕事に関してはその楽しみっていうのを見つけるのによりスキルはいると思うんですけど、そうやってこう稼いで家帰ってきて好きなことをやろうって思った時に、まあ、ただでさえそう楽しみが見つけられてるかわからない、その仕事とは別の本当に自由な時間の中でギターを弾こうってなった時にまあなんかね、他になんか上手くなる理由がなんか発表するだとかなんかっつのがある人は、あの一時的なものとして動機としてあるかもしれないんですけど、ギターを楽しんで続けていくっていうのは、なんつうのかな、ただ上手くなってで上手くなったから人に披露して見せびらかすみたいなのは楽しいのかっていうのとはちょっと違うと思うんですよね。まあちょっと越とかそういうのっすよね。越に入ったりとかそれはまあいいんですけど、まあそれも一個の動機としていいんですけど、それはもうそこまで上がった人とか、まああと、まあ俺はあんまりな、その教室とかであんまり比べ、どうしてもみんなこう、まあ、うち入会もないし頻度もみんなバラバラなんで、みんなの都合でやってるから、あの先に始めた人が先に必ずそのうまさだけで言うとうまいわけじゃないんですよね。なのでまあ比べるってことはしたくないんですけど、まあ本人たちからするとやっぱり、ね、気にしてしまうところもまあちょこちょこはあるとは思うんですけどね。まあでもうちはそれが結構まああることはあるけど、みんな人がよくいい人たちだなってはめっちゃ思います。まあそれもこれから話していくんですけど、でまあうちはその楽しさっていうのを前提にしてるんで、やっぱりなんつうんですかね、楽しくなってくると何かにぶつかった時にこうなんでぶつかったんだろうとかって疑問が出たりするんですよね。それは自分でその疑問が出たっていうのは、その疑問、その答えっていうのは必ずあるんですけど、その答えを注ぐその器みたいなのを自分でちゃんと用意できたわけなんですよ。そしたらやっぱりそこに注いでうまくなったっていうふうになるんですけど、この教える側が先に注ぐにしてもその受け皿がない人たちにダーってただ流しても、なんかその下手すとただのハラスメントだと終わるみたいなことになっちゃうから、まあやっぱ自分の実体験としても興味が出て、でちょっとできそうかもっていうのがちょっとずつ続いて、でもたまにちょっとコツンってなんかにつまずいたり、コツンってなんかぶつかったりした時に、あれなんでぶつかったんだろうみたいな、でぶつかった時にはそのぶつかったことをうまくぶつからないように解決したいって思うのと同時に、そんだけ今まで進んできたんだって振り返って上手になったんだなって実感するタイミングでもあると思うんですよね。だからちょっとなんかつまずいた時とかにショックを受けることはあると思うんですけど、だからそういう時にあのこう振り返って上手くなったんだっていう方にちょっとスポットライトを当てたりとか、っていうお手伝いが、まあ、あとはそのつまずいた時にあの軽症で済むようにいやな違うな、まあでもそうだな、 ですぐにそう軽症で済むようにして、またすぐもう上手くなったっていう方に持っていけるようにっていうお手伝いができればいいなと思っています。あとは、まあ、月に1回とかで会いに来てくれる人たちが、まあ、あとそのご予約入れて俺がお伺いしてる人たちが多いんですけど、なんか一緒に弾くっていうことを、まあ、さっきの授業じゃないですけど、一緒に弾くっていうことを楽しんでくれているなとは思うんですよね。だからそれは常に精進してこうよりいい居心地を、ギターを通してよりいい居心地を提供できるようにしたいなっていうふうに思っていますね。最近生徒さんに言われた一言がありまして、まあ、山ちゃんってドラえもんみたいだよねって言われて、あ、ドラえもんみたいですよねって言われて、で、え？って、まあ、どういう意味という意味で、え？って言ったんですよね。そしたらその返しが、あ、いや、体型とかじゃなくてみたいなそれ俺別にそういう意味でえっつったわけじゃねえし、そう言うと逆それで粒立つんだけども、その言葉でまあでもそれもそういうつもりで言ってないっていうのもその人の人柄で分かってるんですけどね、まあ、ここまでこういじったとしても、そう、まあその時もその現場でそう言ったと思うんだけどね、まあでも全然そういうつもりで言ってないのも分かるから、でどういう意味なのかって聞いたら、まあさっきのようなそのちょっとこうこれがうまく弾けないんだけどもどうしたらいいみたいな感じで言うとなんかこう解決してくれるみたいな、まあまあ一番ありがたいお言葉ですよね。ね、それももう本当にもう言われれば言われるほどそのもっと、まあもうちょっとずっとそれこうねこう道になってないところ先に俺が歩いてで、あ、ここはこうやって歩くと一番こう楽だよみたいなのを先にこうやっぱり道ないところを先に歩いといた方がいいなって思いながら俺が立ち止まったらもう本当に一瞬で終わりそうだなと思いながらなので言われれば言われるほどこうより精進しないとと思う気持ちは高まりますね。でもそういうふうに思ってもらって集まってきてくれてる人たちなんですけど、まあこの半年ぐらいかな、まあ、この半年っていうのはまあ結局俺が友達ギターの中でのイベントっていうのをちょっと去年は前半やらなかったんで、やらなかったのもそんなになんか理由はないんですけどね、なんか間が空いてしまったんですね。そしたらちょっとこの半年にかけてこうスコンスコンと2回やったんで、まあそれもあってか生徒さん同士のつながりがすごく増えてきたんですよね。んでそれがすごく嬉しくて、その一緒に遊びに行ってこうだったんですなんていう話をレッスンの時とかに聞くと、いや本当になんか嬉しくて、いや大人になってこうやって友達できるとは思いませんでしたみたいな嬉しいみたいなすごい嬉しいなと思って、で、まあ、そのイベントが直近で言うと2月の後半に、友達ギターっていうのがありまして、まあこれは名前で言うと、まあまあギター通して友達できたらなっていうのもやっぱまあそうですね、その思い通りの気持ちがありましたし、まあそのぐらい、なんていうのかな、その友達っていうぐらいの付き合い方でギターと付き合ってほしいなっていうのもやっぱありますね。その弾かなくちゃいけないとかそういうことじゃなくて、一番わがままになってほしい対象ではあります、そのギターに向き合うときに。自分の感情がどうなのか、気乗りしないなっていう時に気乗りしないっていう曲を作ったって別にいいと思うんです。作りたくないなと思って触んなくてももちろんいいし、ただ友達だと必ず会いたくなるじゃないですか。だからそのあるっていうことで安心できたら 一番いいなって思うんですよね。でその友達ギターっていうのが、まあ、伊達市の東交流館のところで初めてやりまして、ああそう、まあこれ当日っすよね。東交流館っては本当まあ福島市でいう学習センターみたいな位置づけだと思うんですけど、まあホールっていう名前がついてるし音楽用だと思うんですよね。ピアノも置いてあってホールがあって、そのホールを借りてあのイベントやったんですけど、イベントは午後からなんですよ、1時5時の間で。でまあホールはほぼほぼ丸1日借りてる状態にしといて、まあ俺がちょっと早く入って準備してっていう感じなんで午前中から入ってたんですよね俺は。でまあその場所でやることになったのも、あの伊達市の東交流館でもともと館長をやってる方がいて、その方がうちの生徒さんなんですよね。まあ今もそうなんですけど、あ生徒としてね、今も生徒さんなんですけど、まあ東交流館の館長っていう役職は今は多分あのはず離れてるとは思うんですけどね。でまあでもその人はもともとその交流館にいた人だから、まあ、すごくこう馴染みがあって、まあ、知り尽くしてるんですよね東交流館を。でまああのいろいろ俺も相談に乗ってもらってその場所借りるっていう流れになったんですけど、で俺が当日にどのぐらいの時間に入ってっていうのもあのその人は分かってるんですよ、元館長はね、元館長まあ別に名前言ったっていいんだけども、まあ、元館長で、まあ、いいか金子さんですメガネの金子さんが、まあ、そう言うんですよ。であの熟知してる金子さんがいるんですけど、あの、午前中入り、まあ結構早めに俺入ったら、まあ、やっぱ結局一人で準備するんでちょっと怖いんですよね。だから早めに入って早く終わってちょっと昼飯食って落ち着くぐらいで行きたかったんですけど、なんか着いたらもうなんかあの弾き語りの音が聞こえてきて、あでもなんかあCD ではなさそうだなと思って、でも金子さんの声でもねえなと思ってで入ってったら知らないおじさん2人、あまあ知らないおじさん2人と金子さんいたんですよ午前中で、あと思って、あこんにちはなっつって、したらなんかその岩手から来てる友達ですって言うんですよ金子さんが紹介してみたいなどういうことみたいな。でまあよくよく話聞いたら、まあ、金子さん自体もなんかびっくりしてたらしいんですけど、まあ岩手から同級生が帰ってきてて、で今帰ってきてるからちょっと会わねえかって、まあその本当に当日、まあ、うちの友達ギターの、開催当日の午前中に急に言われたみたいなんですよ金子さん自体も。そしたら金子さんは、あそういえば今日午後から友達ギターあるし、あの会場は多分一日もう抑えてるから午前中だったら遊べんなと思って、その遊びに来てる友達、同級生の友達みんなギターやってるみたいなんですよ。だからギター持ってきてたんですよ。でそのもうさ俺より先に入ってもう遊んでたんですよ。だからいやもう準備すんのにもう正直邪魔でずっとそので、やっぱあの来てくれた方は分かるんですけど、ホールがすごくこう音が響くんですよね、その電気通さなくても、まあ通さなくても響くのに、あのその3人で遊んでてめちゃくちゃ電気通してたんですよ。であの気持ちよく歌ってる知らないおじさんのあれなんだろうな、チューリップとかかな、あの財津和夫さんのチューリップとか、多分さだまさしさんとか、知らないおじさんの気持ちよく歌ってる弾き語りの歌、めちゃくちゃで準備するの邪魔でまあちょっとその邪魔っていうのはちょっとその場所で段取りしなくちゃいけないことがいっぱいあったんで、まあ一人でやってる想定だったんでね、そういう意味であの歌とか弾き語りっていうのはその質的に素晴らしかったんですよでもちょっと準備するこっちにとってはちょっとね相性が悪かったっつう話で、ほんでずーっとやってるんですよ。で多分12時ぐらいまでいたんだよな、うんいたな、12 12時ぐらいになってやっと帰って、だから10時過ぎぐらいに俺が着いて 2時間近くいたと思うんですよ。あ、10時半ぐらいかな、うん、ほんでずっと歌ってて、で最後金子さんもやっと空気を読んで、なんかそろそろ なんかまた集まろうぜっていう流れにしたんですよね。まあ金子さんも空気たまに読むんだけど、読んだ空気をすぐ忘れるんですよね、楽しくなっちゃってまあでも話聞いてたら、その3人の中でなんかその、いや俺らもさ、もう先がな別に長くねえんだから、こうやって楽しくギター弾いたりしてやんねえとみたいな感じで毎回しゃべ、何回もその話するんですよ。まあ俺はその話、何回も話を聞きながら準備してんですけどで何度も変えるタイミングがあるんですよ、その話やめてでもその話終わって沈黙した後に、そういえばさみたいな感じでどんどんどんどん始まるんですよね。でなんか中学だったかな、中学学生時代同じクラスだったらさ、なんかあれ、あの子って何してんのかなとかいう話し始めますよ。いやそれは広がる話だなと思いながらずっと準備してるんですけど、それ何そのクラスの人一人一人行くのみたいなほんでしたら、なんか一人のその金子さんのお友達が、いや俺実は言わなかったけどさ、お前らには黙ってたけどさ、誰々何々こちゃんのことを好きだったんだよねみたいな言い出して、いやいや最高の最高の休日じゃないのと思ってそんなことをね、こう時を超えて、まあ60オーバーでそんな話して男3人で喋ってね、ギター持って集まってるなんて、そんなの帰れって言えねえじゃねえみたいな言う気もねえけどめちゃくちゃ最高の休日、最高の帰省と思ってね。でもなんかまた集まって、なんかあそこの場所は借りれるから、そこでかこの場所でまた集まってギター弾こうよなんつって、でまあ12時過ぎてたな、15分20分ぐらいに、まあもうちょ、まあ12時ぐらいだな、12時ぐらいにはまあ解散っつって帰ってってくれたんですけどでもあそこでなんかちょっと体力を使ったんだよな、なんか受け流す体力をすごい使ったんだよなまあでもそのなんか、誰子ちゃんのこと好きだったんだよなっていう一言で、いやもう最高だなと思いながら、でまあ準備して、まあ今回は、まあ、一番その装飾、まあ、前回ですね、どっちやねん23年の秋は空カフェでお世話になって友達ギターやったんですけど、その時は生徒さんでもあり、まあ、ご家族で、スタートギターに関わってくれているご家族がいて、そのご家族の、まあ、子供さん2人と、あとまあお母さんですねに絵を描いてもらって、まあ、友達ギターのコンセプトとしては、まあ、ギターも弾くし、まあ、飲み食いしたりとか、他にの楽器持ってきて遊んだりとか、なんか遊び道具持ってきても全然いいよっていう感じでいるんで、まあ、発表会ではないからで、まあ、俺はなんか卓球が、まあ、初対面の人とかで遊んでもすごくいい競技だなって思ってるので、まあ、あとその見てる方もピンポンって音聞いてるの気持ちいいし、なのでまあその卓球っていうのをキーワードにして、卓球とギターをちょっと絵描いてなんつって、その絵描いてもらって、それをまあ教室の告知でフライヤーとして使わせてもらったり、まあ、当日ちょっと額に入れて飾ったりしてたんですけど、まあ、今回は別の生徒さんの、方がハンドメイドでいろいろ作って、もうミシンとかもなんか使ったり、あとはフラワーリースなんか作ったりとか、ミシン使ってはクマさんとか、なんかもうちょいちゃんとした名前があると思うんですけどいろいろ作ってる方がいてまあその方のクマさんとかフラワーリースを借りて、まあ、ギターの周りにちょっと 飾らせてもらって、まあ、あれがすごく俺はなんか綺麗だなと思いながら、まあ、いつも教室であのお宅にお伺いしてる時に見てるものなんで、まあ良ければ貸してくださいってお願いして貸してもらったんですけど、快く、まあ、そういう方の力を借りながら、いやあの友達ギター当日を迎えていったんですけど、まあ友達ギター自体はとても楽しく、まあ、今回はまあ一番ギター教室らしかったですね。あの、まあ、機材をテーマにして、まあ、多分次回も機材テーマにするかな。あの、まあ、マイクとか、そのボーカル用のマイクとかもセッティングして、まあ、ギターだけ仮に弾くとしても大きい音出してみるとどういう風に変わるのか、まあ、一番分かりやすいのは電気で大きい音出ちゃうんで、まあ、弾く方はそんなに力みがよりいらなくなったりとかするんですよね。だからその電気のボリュームをどうするかっていうので、まあ弾き手の力みっていうのも上がったり下がったり、まあ、電気のボリュームちっちゃくするとやっぱ自分の力でなんとか大きくてあの音出そうと思って力んでしまったりとか、まあ、そういうのもちょっと実感したり、あとはそのまあ弾き語りする人ってことになっちゃいますけど、ボーカル用のマイクがあの目の前にあると譜面台見たりとか、あとはそのギター弾く指板を見たりっていうことがちょっと難しくなるんで、それぞれの精度がいつも練習してる通りにできなかったり、そういう時にマイクとどういう距離感で付き合うのか、まあ、あと PA さんとどういうふうに付き合うのかっていうのをちょっとこう考えてみたり、なので発表会ではないんですけど、まあ大体一巡、まああのそういうこう人前でやるっていうのが あんまりこう得意ではないっていう人もいるんで、あの強制は全然しないんですけど、大体一巡して弾いてもらったりすると、あのみんなワイワイ話してるんですけど、あの演奏終わったりするとみんなそっち向いて、まあ、ちゃんと聞いててこうよかったよっていう拍手が必ずこう来てて、いやみんないい人だなと思って、いい人たちに恵まれているなと思いながら、で、まあ、あの通称で言うとノラさんっていう生徒さんがいまして、ノラさんはあの、まあ、さっきクマさんとかフラワーリース作る方とはまた別で、ノラさんもあのハンドメイドとかいろいろ自分で作ったりできる人なんですけど、ノラさんはピックケースをあの作ってくれて、あの一時俺に何個か渡してくれたんですよ。でそれをなんか俺が勝手に似合いそうな人にレッスンの時に毎回渡してったんですよねそしたらまあみんなつけてて、まあ多分渡した人たちみんな来たな今回。だからなんかそのノラさんはこう影でこう生徒さんたちをつなぐような、こうまあ本人は別にそんなつもりでやってないんですけど、俺としてはすごくこうなんつうのかな、気持ち温まるというか、あみんなノラさんのピックケースつけてんなと思いながら、でそのピックケースつけてるお互いで喋ってたり、まあ、あとはうちの教室のあのサオリオリオリジナルのアートサオリオリジナルのファイルカバーですね、まあ、ファイルをみんな持ってたりして、みんなアートサオリのファイルだけど色とか柄はみんな違うし、そういうのもなんか気持ちいいなと思って うちのなんかスタートギターのフォロワーの人たちだなってのも分かるけど、みんな同じものを持ってるだけとかじゃないから、その統一感とかがはっきりあるわけではないけど、やっぱそもそもやっぱり個性があっていいということをしてるわけなんで、音楽やってるってことは、まあさっきの、まあ、あの比べるとかいう話で言うと、まあ上手くなっていくのは楽しんでというのが前提で、それはすごくいいと思うんですね。 で、そうすると楽しんで続けてったことっていうのは必ず、よくいい意味で個性がついてくると思うんです。で、まあもしあのフォロワーのみんなさんが曲を出すなんて言ったら、それは必ず喜んで買ってくれる人たちがいると思うんですね。でも上手いだけのものだったら、うわ上手いね買いますってはならないと俺は思うんです。だからやっぱり楽しんで続けているっていうのがつられ笑いみたいな効果があったりとか、そういうその楽しんでる前向きなエネルギーには賛同したいなってやっぱりみんな思うもんだと思うんですよね。だからちょっと越に入っちゃうようなのだと、よし買いたいってはならないんじゃねえかなって思うんですよね。まあでもバンドで言うと、その4人とか5人の中でそういう人が1人いてもいいとは思うんですよね。まあだから俺が言ってるのはちょっとその歌いとかそのソロアーティストの話になっちゃうかもしれないな。うん、そうだな。うん、それはある。うん、やっぱギター続けていくにもこうソロ向きの人とバンド向きの人がいて、なんつうのかな、人前に出てって、人前っていうのはそのバンドのメンバー含めて、人前に出てって一緒にで気づかぬうちにギターに触れてる時間が長くて、続けて楽しくやっていけてるっていう人もいるし、一人でこう練習してってなんかうまくいかないことに対してああでもねえこうでもねえって考えたり、あと俺のところに会いに来てくれたりして、ちょっとずつそれが良くなっていってるっていうのが楽しめるっていう人もいるし、それはやっぱどちらも持つっていうことは多分難しくて、自分の性格的にどっち寄りなのかで、どっち寄りになったらないものねだりになったりすることもあるとは思うんですけど、やっぱそれぞれ個性があってね。なのでちょっとこうたまにこじれちゃうこととかあると思うんですけどね、なんか練習嫌いとかってあんまいいことじゃなかったりするじゃないですかまあでも俺は別にそんなことはないと思うんで、まあそれはそれでそれとして、まあヤンキーぐらいの感じとして、まあちょい悪ぐらいのものとして、それはそれで個性だと思うんで全然いいなって思うんですよね。友達ギター的にはそんなもんかな。まあ、あとスタートギター、あとはまあ今年から篠山文庫で、ギター練習会っていうのを毎月やるようにしまして、どういう人向きかっていうと、ギターに触ったことある人ですね、どちらかというと。本当にゼロから触りに来るという向けではないです。で、っていうのは、半分ぐらい時間、一応設けてる時間は90分なんですけど、まあ自由時間も含んでるんで、まあ大体一緒に練習としてメニューをこなすのは大体 4,50 分なんですけど、その 4,50 分の中で半分ぐらいはギターを使わないでやってます。ギターを使うのにどこの関節をどういうふうに使うのか、ここをこう動かすとか、というのを点検したり確認して、点検確認した時にあれ自分はここそんなにちょっと曲がらないなとか、この指だけを動かす、こっちに動かすの難しいなとか、必ずその人その人の癖とかね、今まで生きてきた個性がそこにも詰まってたりするんで、そういうのをちょっと確認して、確認した上でその体の動き、ギターに使う体の動きを確認して、じゃあいざギターを構えて、さっきの動きの中で言うと、この動きとこの動きを使ってストローク、ジャカジャカジャカジャカって弾くんですよ、でちょっと練習してみたり、左手で、まあ、指板を押さえて音源していくんですけど、その押さえるっていうのは さっきの何もギター持ってなかった状態の動きでいうと、この動きの時のあれです、でそれを使ってやれるようにとかっていうのを、ギターを弾くのに体をどう使っていくのかっていうのを練習したりする時間です。まあで練習の自由時間もあるんで、それはもうあの自由にあのそれぞれなんか持ってきた楽譜練習したりとか自由にしてもらうんですけどまあでメニューはあの少しずつ変わっていき、まあなのでスタイルとしてはヨガみたいな感じですね。なので1回でやっぱ体のことなんで、メモってってその記憶するっていうのはちょっと難しいことだったりするから、まあ毎月じゃなくてもあのたまに来てもらうと少しずつ体で定着させていけるんじゃないかなっていうメニューになってます。まああとなんかね、午前中9時半からなんですけど、第3日曜日の9時半から11時忍山文庫なんですけど、まあ日曜の朝に忍山行く、山に行くってなんか俺は気分いいんで、気持ちいいので、まあ、その朝活ギタ活で文庫さんに行きたいなと思ってそういう形でやっています。ですね、まあ、告知的にはそんな感じかな。友達ギターはまあ梅雨時期、次は梅雨時期か、まあ秋頃かどっちか、まあ秋とこの2月っていうのは多分、まあ、ある程度固定したいなと思うんですけど、まあ本当は梅雨とこの2月がいいのかな、だとまあ大体半年に一遍ぐらいか、それでいけるといいんですけどね。だからちょっとまあ次は間空くと思うので、まあ、もしちょっとこう何人かで弾きたいなとかいう時はちょっと文庫さんのギター練習会にぜひ来てみてください。では、うまく立たない、ちょっと怖えな。よし、でまあスタートギターの中ではあの希望の方にはあの作詞とか作曲のあのこうメニューも入れてレッスンしたりするんですけど、まあそれでまあ何個かお手伝いして作ったものがありまして、まあ今日はその中の一曲をやろうかなと思います。3 in the morning。
ぱいある。悲しいしんどいこともしばし忘れよう。明日は休みだ、好きにやろう。ギター弾いて歌ってまた出会う出会う出会う。
これは、詩は生徒さんが書いて、まあ、あのちょっと繰り返すとかそういう編集はあの多少俺がしたんですけど、新しくなんか言葉を生むっていうことは俺はしてなくて、であと曲はまあ俺の方で書いたんですけどね、その生徒さんのイメージで書きましたね。はい。今日はね、今日のラッキー揚げ物はマサヤンのイカメンチです。東交流館隣の魚屋さんですね。マサヤンのイカメンチ。まあ、普通に見た目はあのメンチなんですけどね、まあ、食べるともうたこ焼きですね味がめちゃくちゃたこ焼き。ちょっと食べてみてください。山崎明康のやらないラジオやぼらぼ、今日の話では山崎明康でした。長い時間ありがとうございました。やぼらぼ